さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん。
はい。
前回じゃないな、ちょっと前の放送でですね、WBC で日本は3連覇を成し遂げると、
はいはいはい、はい。
豪語したんですけど、途中で負けちゃいました、
ね。負けちゃったね。
まあ、ね、いろいろ言われてますけど、ダブルスチール問題って言ってね。
はいはいはいはい。
内川がウェンウェン泣いてる映像が流れてましたけど。
ウェンウェンかな、なんか空見上げてる。絵図じゃないの
だけど、あれ監督の采配が悪いですよね、やっぱりね。
あ、そう、
山本浩二が悪い。
うん、まあ叩かれてるじゃないですか、山本浩二が。
なんかあれでしょ、野村監督と山本浩二とどっちにするか、ノムさんか山本浩二かみたいな話になって、
うん、
王さんが山本浩二に決めちゃったんでしょ、なんか。
あ、そうなの、う
ん、へ、ノムさんやりたかったんだと思うよ、多分。
あ、そう、うん、なんで王さんは山本浩二にしたの？
やっぱりなんかさ、ほら、なんかノムさんってなんか好き嫌いがえらいあるんじゃない、うん、こうほら野球界の中で全員が好きっていうタイプの人じゃないじゃないですか。落合とかと一緒でさ、あの肯定論否定論って必ずあってみたいな人なんで、
う
ん
う
ん、
どういう意味？ノムさんが好き嫌いが激しいってこと、うん、それともノムさんのことを、
ノムさんのことをっていうのがあって、そう、
王さんはじゃあノムさんのことあまり心よく思ってないわけ。
王さんはそこまでじゃないと思うけど、うん、要は嫌いな人が多いっていう人を監督にした時に協力が得られないんじゃないかとか、うん、ほら、いろんなチームから集めないといけないわけじゃない、うん、だそういうのとかも考慮しちゃったんじゃないの。まあね、あと短期決戦だからさ、うん、もうメンバーさえ集まれば誰でもいいっていう話もあるんですけど、要は長いペナントを戦うわけじゃないですからね。ただね、そのね、山本浩二の場合、采配云々以前に集め方がおかしいんですよ、自分に言わせれば。
あ、そう、集め方。
そう、だってさ、こう、もうメジャーリーガーがいない時点で、うんうん、もうじゃあ日本的な野球、今までの WBC も座って勝ってきたわけじゃないですか、
はいはいはい、
日本ってどっちかって言えばそのホームランバッターは少ないけど、
いない、ね、うんうん、
要はスモールベースボールって言われるね、こう日本的な野球ですよ、こう野原の玉って書いて野球なんですけど、うん、こうバントしたり、
うん、
ね、こうヒットエンドラン決めたりとか、うん、まあそういう、なんて言うんだろうな、こうただホームラン打って点取るんじゃなくて、うん、いろいろ工夫して機動力も使ってみたいなのが今までの持ち味なんですよ。だから今回もそれで行くと明言しときながら、メンバーあれかよみたいなね。
うーん、
例えば
あれかよってどういうこと？
例えばさ、そう、多分打てるメンバーは揃えたんだと思うんだけど、うんうん、
ホームランバッターばっかりなの？
ホームランバッターがいないんだけど、まあそれでも打力を厚めにしたんだけど、結局前もちょっと言ったじゃないですか、ショートがね、
うん、
坂本、巨人の坂本がいて、
はいはいはい、
ね、阪神の鳥谷がいて、はいはいはい、中日の井端が いるわけですよ。で、ね、そんなにショート3人もやってどうするんだって、結局サードとかセカンド守らせてるわけですよね、そういう人に。やっぱりそうしたら守備力落ちるじゃないですか、
はいはいはいはい、
本職置かないと、
うん、
でもっと言うとセンターが一番ひどくってさ、
うん、
センターが今回巨人の長野、
はいはいはい、
長野自体はいいよ、去年首位打者坂本と一緒に、うん、でも絶不調なんですよ WBC で、あいつは、
うん、
で絶不調なんだけど、センターが長野しかいないんですよね。というのは、うん、他にこう、あの肘リザーとか、
うん、
あの楽天の肘リザーとか中日の大島とか、うん、やっぱセンター守れる選手の候補があったのに、
うん、
それを外しちゃったんですよね、その最終代表の中から。うん、たらもう長野が守るしかないから、
はいはい、
不調でも何でも出続けなくちゃいけないわけです、うん、センターって重要な要だからで、
はいはいはいはい、
じゃあ他のやつに守れって言えないわけですよ、ライトとかレフトと違うから。
あ、そう、うん、
これでまた選択の幅は狭まってるじゃないですか、調子悪くてもね、じゃあ大島とかがいればみたいなさ、
なんでそんなバカじゃない？
だからそうな、そう今自分の話聞いてたらバカじゃないと思うでしょ。だからなんだろうね、そんなもう打線的な厚みを重視しちゃったんだけど、野球ってそうじゃないよねみたいなのは常々自分なんか思うわけで、もうその時点でもう招集したメンバーの時点でちょっと厳しかったんだけど、なんかね井端が神がかり的に打ったりしてね、あのこれは行くんじゃないかなと思って、自分はまあここは3連覇いけるんじゃないかと、ね、向きになってかかってくる韓国とかもいなくなっちゃったわけだしと思ってたら、まあ、やっぱりカリブ海が強いなと、ね、
強かったね、
全勝優勝でしょ、だってドミニカは。
あ、そう、
いやレベル上がってますよね。あとやっぱりこうメジャーリーガーが
いっぱいいるんだよ。いやいや、だってドミニカってなんかその野球専門学校みたいなのがあるんでしょ。
あるんじゃないかな、やっぱりね、すごいあれでしょ、メジャーリーグにもいっぱい選手い
るし、してるしね、
いやだからすごいなと思って、
まあ他のさ国も日本っぽい、なんていうの、だからさ、アメリカ野球みたいにさ、デブでもスコーンスコーン打ってさ、ゆっくり歩くみたいなさ、そういうのじゃなくて、こう作戦でこうやってくる野球もだいぶ浸透してってるわけでしょ、
レベル上がってましたね。だからなんで韓国負けたのって言ったら、韓国はいまだにこう大柄がホームラン打って見せるアメリカン野球なんですよね。でプロはそれでいいかもしれないけど、短期決戦はね、やっぱりこう、ね、調子悪かったりしたら他の方法をやらないといけないのに、なんとか点を取るっていうね、それがやっぱできるメンバーじゃないっていうのがね、敗因だと思いますけどね。まあまあそんなね、 WBC は非常にもうね、あそこで言い切ったのにもかかわらず残念だったなということで ね、まあでもね、日本のプロ野球も開幕ということで、ちょっとプロ野球の話をですね、簡単にしたくてですね、いやっていうのもですね、我らが DeNA ベイスターズがですね、今年はすごいんですよ、
だって今年はったってまだ何日かしか、
いやだけどですね、こうものすごいですよ、久方ぶりのですね、開幕戦勝利、そして久方ぶりの月間勝ち越しが決定したんですよ今日。
月間勝ち越しって何試合あったの？
3月はだから29、30、31の3試合なんですけど、
3試合でも月間勝ち越しって言うんだ。
3試合のうちの中日との名古屋ドームの3連戦のうちの2つ今勝ちましたんで、
おめでとうございます。
絶対2勝1敗はもう確実なわけですから、負けたとしてもですね、だから勝ち越し決定じゃないですか。これ素晴らしいです、久々に勝ち越しましたから、
ね、あ、そう。まあでも中畑監督もあれでしょ、首がかかってるわけ
で、そうなんですよ、クライマックスシリーズに出れなければ首ということでね。いやもうね、ただね、 DeNA ベイスターズ今回すごいいいですね。
どういいの？
いいというのはやっぱり打線の厚みが全然違いますね。
あ、そう、
まあ、はっきり言って生え抜きがほとんどいないという悲惨な状況なんですけどね、去年の開幕と比べると7人ぐらいメンバーが変わってるというすごい状態なんですけど、1年でですね、いやただやっぱりすごいですよ。まあはっきり言って初戦と2戦目ですね、この2連勝に関して言うと中日がミスってるっていうのが大きいんですけど。
あ、そう、中日今監督どうなったでしたっけ？
高木森道さんですね。
あ、
高木森道は早くもなんか更迭しろとかって叩かれてましたけどね、ネットで。
あ、そう、高木森道さんって昔西武かなんかにいた？あ、そう、違うね、
中日ですよね、
ずっと生粋の、
ミスタードラゴンです。
あ、そう、今年はどこのチームが調子いいの他に？
まあ自分はとりあえず今日はセリーグの話したいんですけどね、DeNA ベイスターズなんで、セリーグで言ったらやっぱり巨人でしょ。
あ、そう、3連勝してんの？
巨人は1勝1分けじゃないですかね。巨人はやっぱりまあね、もう全然ダントツですよね。
あ、そう、
もうだって選手の層が違いますもんね。
うーん、
いかにだから巨人を叩いていくかと、
はい、
もう優勝して当たり前の巨人は優勝できなかった時点で残念みたいなとこじゃないですか。もう大富豪で言うなら、お前大富豪なんだから勝てなかったら最下位と一緒だみたいな、1位取れなかったら最下位と一緒だみたいなさ感じなんで、いかに巨人を包囲していくかという、あのね、ベイスターズはねやっぱりいい補強しましたよ。
あ、そう、
あの中日からブランコ 含めて3人の外国人を取ったっていうのが大きくて、やっぱり同じリーグの向こうで活躍してた選手を引っこ抜くってことは、うん、まあ、単純に自分の戦力が増えるだけじゃなくて相手の戦力も下げることになるので、そうですね、相乗効果としてすごい強いじゃないですか。
うんうんうん、
いやだから打線でいくとホームランの数でいけばオープン戦で DeNA ベイスターズが一番多いですからね。
じゃあ楽しみですね今年は。
そうなんですよ、まあ、あとピッチャーが、ね、
全然わかんないんですけど、いや、あの阪神はどうなんですか。
阪神はあの結構上位に押す方多いんですよね、
うんうん、
っていうのはやっぱりメジャーリーガーの福留と西岡、
はいはいはい、うん、
この2人が入ったのが大きいと思うんですよ。あの今セカンドにしようかライトかな福留かな分かんないけど、はいはい、やっぱりこのねメジャーリーガー2人が入ったことで、うん、やっぱり厚みは増しましたよね、はいはいはい、やっぱ去年阪神全然点が取れないってことで、まあ、5位に沈んでベイスターズとねこうビリ争いするに至って最悪の状況だったわけですよ。でただやっぱその2人が入ったことで活性化図れてるんですけど、うん、単純にプラスではないんですよね。その分失ってる部分もあるんですよ。まずあの平野、
はいはいはい、
平野がやっぱその西岡が、まあ、本当はショートなんですよ西岡って。だけどショートは鳥谷がいるんでセカンドを守るってことで、
はいはいはい、
平野が放出されちゃって、うん、もう古巣のオリックスに戻っちゃったんですよね。
あ、そう、う
ん、であとはそのブラゼルっていう外国人がいたんですけど、うんうんうん、これも帰っちゃってるんで、うん、まあそういう意味ではね、あと城島去年も全然活躍してないんですけど、はいはいはい、うん、やっぱ城島頼りになってたことで次のキャッチャーがあんま育ってないっていうね、
うん、
なあ、まあ藤井っていうベテランともう一人そのオリックスから日高っていうキャッチャーを取ってるんですけど、うん、2人ともやっぱベテランなんで、じゃあ若手がどこまで育つかっていうのが、うん、やっぱりキャッチャー大事です
ね。大事ですよね、
はい。あとね、その、意外とそういうふうに考えていくと、単純にプラスになってないよねっていう。失った戦力と、じゃあ、福留西岡が、どう機能するかって言ったら、ちょいプラスじゃないかと自分は思うんだけど、ベイスターズみたいに圧倒的に強化されたって感じではないんですよね。あとね、投手陣。
はいはいはい。
これもほら、あの、話題のさ、あの、明日投げんのかな。あの、ドラフト1位で取った、大阪桐蔭の、あの藤浪なんかがいて投手力は上がってるって言うんですけど、はいはい、うん、後ろがいない。
ああそう、引き継ぎがいないんだ。
うん、あの抑えのね、
うん、
藤川球児、
うんうん、
藤川がメジャー行っちゃってるんですよね。
はいはいはいはい。
でそのじゃあ代わりを誰がやるのってことで、うん、一応まあ当然チームとしては立ててるんですけど、うん、やっぱ藤川の穴はでかいと思うよ、うん、みんな藤川の評価低いけど、
うん、
それは全盛期に比べりゃっていうのはあると思うんだけど、うん、でもやっぱり抑えがいるいないっていうストッパーの力って大きいんだよね、うん、はいはい、だって野球って9回までのゲームなのが8回になるわけじゃないですか、うん、
はいはい
はい、藤川が必ず抑えるっていうね、うん、守護神がいたら。そうなると前のピッチャーも、うん、じゃあ俺はここまで頑張ればいいんだみたいなので、うん、だからこう、まあ、あの勝利の方程式って言われるね、まあ、例えば横浜で言うんだったら今回は先発が引っ張るだけ引っ張って、うん、ソーサーっていう中日から取ったピッチャーと山口っていうね、うん、抑えの切り札がいて、まあ、それが必勝リレーなわけですよ。でそうやって勝つことによって、あのそういうのが出来上がるによって相手にとってもプレッシャーなわけじゃないですか、うん、これは8回、うん、9回がいいピッチャー出てきちゃったら、
うん、
その7回までにリードされてたらやっぱ苦しくなるっていうのが分かるからね、うんうん、だからやっぱ有利なんです、うん、先制点をそれで取れる体制になってれば。
だベイスターズで抑えてたら私大魔神しか知らない。
まだ大魔神の後、うん、今引き継いでるのが山口で、山口もねいつも調整不足で、うん、なんだこいつみたいな、うん、ね、あの誠意見せろひげ剃れとかってやじが飛ぶんですけど今回はすごいやっぱり。
あ、そう、うん、
あのねストレート走ってます。150キロ台連発ですから、
うん、もう
調子良さそうですよね。ちょっと顔色もツヤツヤしてるし、
あ、そう、
うん、いやー、もうだからね、阪神はやっぱそこが厳しいんじゃないかなと思ってるんですよね。で、ベイスターズに関して言うとね、まぁ、ちょっとまだ爆発してないんですけどね、うん、荒波がオープン戦ものすごい調子良かったんですよね。センターを守ってる若手なんですけど。
あ、そう。
いや、だからね、 すごいなと。でそれはね、なんかね、去年1番に置いてたんですけど、
うん、
1番今キャプテンの石川っていうのがやってて、うんうん、荒波は下位打線に下がってるんですよね。 それが逆にいいんじゃないかなっていうね。やっぱ打たせる順番ってあるな。
あるんだ。
あります、
うん、関係ないと思ってた。で関係なくはないけど、
今回石川が今度調子いいんですよね。去年やっぱ、うん、あの骨折とかもあって、まあまあ満足に打ててなかったんですけど、うん、開幕2試合絶好調ですからね、うん、やっぱり1番が出ることによってすごい大きいですよね、うんうん、で2番バッターの内村もそのヒットも出てますし、
うんうん、
あと小技も効くんですよ、
うんうん、
でそうやって、まあ、3番のモーガンがちょっとまだ未知数ですけど、
はいはい、
新外国人ですね。
へ
え、はい、まあ、4番がそんでブランコ、中日のこれ大活躍で、うんうん、まあ、ブランコが万が一ね敬遠とかされても、うん、次に5番でラミレスがいるんですよ。
ラミちゃんがい
る。ラミレスも2000本安打まであと4本としてるんで、今日ねやっぱもうそこまでは打ちまくると思うんで、
うん、
うん、あのね、春先調子上がんないとかいつも言われるんですけれども、
あ、そう、
エンジン全開ですからね。
へ
え、でね、その後のラミレスの後の6番の筒子、これがちょっとね、
うん、
ブレーキに今なってて、自分もオープン戦見に行ったんですけどね、結構やじられててかわいそうでしたからね。
あ、そう、
ね、あの怪我しちゃってるんですよね、ちょっとね、足を、
うん、
打たない豚はただの豚だとかってなんかやじられてましたからね、かわいそうにと。
何それ、飛べない豚は
そうそうそう
の文字入りですか。
でね、筒子今4年目なんですけど、うん、もうね才能はすごいんですよ、やっぱりボール飛ばす力とかですね。
あ、そう、う
ん、だから大事に育ててほしいんですけど、
うん、
ちょっとね調子が上がってなくって、まあね、なんだ、開幕にちょっと強引に間に合わせて使ってる感じはするんですよね。だから
そう、
サードはね別にこう中村のりでもいいし、うん、まあ、あと梶谷とかね、
うん、
渡辺直人って選手も守れるんで、
うん、
なんかちょっとその辺にとりあえず任せて、
うん、
もうちょい万全で出てきた方がいいんじゃないかって今の見てるとね、うん、もうなんか打てる感じが全くしないんで、打線にこう切れ間がある、
はいはいはいはい、
感じになっちゃってて、うん、そのまあ筒子を批判するわけじゃなくて、うん、ちょっとかわいそうじゃないかなと思って、これでねメンタルあんま強そうじゃないから、
あ、そうなの、
シーズンダメになっちゃうじゃないかなと、こう序盤でつまずくと、それだったらこうね、もうちょいこう復調してから、
はいはい、
打たしてやんないと、明らかになんか本来の感じじゃないのがちょっと気になりますね。
なるほど。
中畑、
はいはい、
清志、その辺ちょっともうちょい考えてやれよという感じしますわ。
うん、お前大丈夫かっていうのをさ、やれますとかって言ってるのかもしれないよ。
うん、まあでもそれはさ、
言わせてくれみたいな、
言うじゃない選手は。だからそれこそ監督が判断していかなくちゃいけないとこだから。でね、キャッチャーもね、高城って2年目かな。
うん、2年目、
うん、これがまたいいんですよ。九州出身ですよ、確か彼もね。
あ、そう、
城島の再来と言われてるぐらい、
あ、そう、
結構打てる、打つ方も期待できるってことで、やっぱりね若手のキャッチャーが育ってくると違います
ね。違いますよね、うん、
あの去年とかね黒羽っていうのが頑張ってたんですけど、まあ、高城が出てきたんでですね、これがぜんねちょっといい感じで、
うん、
盛り上がってきてると。
なるほど。
先発もね、今日はもう三浦がすごかったですからね、完投するんじゃないかぐらいの勢いで投げてましたけど、まあ、ちょっとやっぱ8回にスタミナ切れして捕まってましたけど、
あ、そう、
うん、でもなん
か、でも8回まで行くなら大したもんですよ。
そうそうそう、全然ね、うん、そこまではもうすごい神がかり的なピッチングで、さすがエースと。もう三浦も40前ですからね。
あ、そう、うん、じゃあ勝ち投手になったんだ今日。
なりましたね。でこれでもう二十何年連続勝ち投手みたいなのでね、結構記録になってると思いますよ。
あ、そう、
うん、いやだからね、浜野番長も元気だしということでね、
うん、
で昨日もあの藤井っていうね、
うん、
巨人から来たピッチャーなんですけど、
あ
の村田を渡した時の人的保障でいただいたんですけど、まあ、藤井もね去年7勝ぐらいしたんかな多分ね。
あ、そう、
うん、結構頑張ってて今回開幕投手として頑張ってね、うん、やっぱり、ね、2点取られて勝ち投手になれなかったんですけど、2点で彼が粘ったから逆転できたってい
う
のがあって、
うん、あ、そう、
まあ、中日の自爆なんですけどね、中日開幕投手吉見ってあの WBC をちょっと肘がとか言って、出んのやめた人なんですよ、呼ばれてたのに。
あ、そう、うん。じゃあ今も肘おかしいんだ、まだ。
万全でできてまして。
あ、そう、
わかんない
です、ね。本当に万全なの、わかんないよ。
そこはでもね、いやでも、あったと思うのよ。WBC 出たらちょっと厳しいから、開幕お前間に合わせるために、うん、肘痛いんでって言っとけみたいな。
あ、そう。
だからなんか吉見なんかね、ちょっとどうなんだみたいな非難も受けての開幕だったんですけど、やっぱね、さすがね、やっぱコントロールいいんですよ、すごい、うん、でこれは今日打てないんじゃないかなという気配だったのに、
うんうん、
なんかリードしたところで変えたんですよね。
あ、そう。
中日が山井ってピッチャーに、
うんうん、
その山井が炎上しまして、
うん、あ、
そこから逆転したっていう。
あ、よかったね、
うん。まあだからあれはあのまま吉見で行かれてたら負けてたと思うんで、ね、その勢いがもうどうなんだと、
うん。
今日だってあの大野っていうね、あの若手ピッチャーなんですけどね、うん、中日の方ね、それが途中で勝手にフォアボール3連発して、
あらららら。
そこからこうラミレスが打ってみたいなので、ね、あの4点をいただいたんで、
勝手にフォアボールなのじゃなくて、選球眼が良くてじゃないの。いや、
勝手にフォアボールで完全自爆してましたね。だからまあまあベイスターズついてるんですけど、
はいはい、
まああのね、ついてるんですけど、去年はそんだけついてても負けてたのがベイスターズなんですよ、もう弱い時の。
はいはいはい、
今年はちゃんとついてるっていうか、向こうがミスった場合はもう見逃さずに勝ちにつなげられてるんで、うんうん、なかなか油断ならないチームになってて楽しみですね、本当に。
まあね、そう、どこつまずかないことをお祈り申し上げますよ。いつもなんて最初よくてもさ、あっという間に転落していくじゃん。
まあ、そうなんですよ。春の珍事って、うん、あのミスターズが最初だけ頑張って。
頑張ってさ、
4月末ぐらいに終戦ってなるんですけど、ゲーム差がつきすぎてもう。今回はね、もうちょい頑張ってほしいですね。やっぱオールスターぐらいまで、7月まで粘ってくんないかなと思ってですね。
いやー、だって失速するの早いんだもん、ベイスターズ。
いや、まあまあ、今年はちょっと違うと思います
よ。あ、そう。で、あとさ、一つの苦手球団作りがちだよね。
いや、でもね、それはね、去年広島とかが、なんかこう、前剣は必ずベイスターズに当てるみたいな。それ先方なんですよね、一つのね。
はいはいはいはい、はい。
なんて言えばいいの、ほら、開幕エースになるから、うん、ローテーションでだから必然的にこうエース対エースになるんですよ。うんうん、それでだからこう一方的にさ、うん、あのエースに指名されるとさ、例えばあのちょっと前のオリックスのキサヌキだとか、
うん、
あの日本ハムの斎藤佑樹みたいに、うん、ね、格が違うけどお前をエースとして育てるための試練だみたいにこうぶつけられると、うん、やっぱりやられるパターンが多いんですよ。
う
ん、
そうなの？
多いですよ。やっぱりエース対決で、ね、うん、勝てないとなかなか厳しいっていうのもあるんでね。
ダメじゃん。じゃあエースがいないってことじゃん、それじゃ。
いや、まあまあそうなんだけど、うん、でもただ最近はその逆手を取って、うん、エース対決にこだわんないで、うん、エースを相手のこう枚数の先発の何人もね、巨人みたいにずらっていりゃいいですけど、
うんうんうん、
いないチーム多いわけですよ。3人くらいまでは勝てるけど、はいはいはい、4人目とか谷間っていうんですけどね、うん、ローテーションのね、はいはいはい、こういろんな調子いいやつを使っていくみたいな、うん、そこにこう自分のエースを当てて確実に1勝は取っていこうみたいなのがあって、うん、はいはいはい、去年だから広島はなんか DeNA 戦にばっかり前剣当てられて、うん、もうめっためたにやられたんで、うん、今季は雪辱で出てきたらぶち殺そうと思ってますから ね、 もうね、
そうなればいいですけどね。
うん、いやいや大丈夫ですよ、もうね、うん、あの今回は打線すごいですから、あの一方的にやられるはないと思います。
そうですか。
はい、まあね、だ今そういう戦略もあって、うん、どうですかね、面白くなってきてるんじゃないかなということでね、うん、セリーグだから注目ですよね。まあ巨人は強いんですけど、うん、2位以下は結構混沌とするんじゃないか
な。なるほどね。でも福岡は結構さ、ホークス、ホークスでさ、パリーグ中心だからね。
そうなんですよ。
放送もね。
ホークスも強いんですよね、うん、またね、やっぱりね、お金持ってるとこは強いんですよ。
孫さんがだってもうすごいもんね。
そう、熱心だね、
うん。
やっぱりオーナーが熱心じゃないとね。うん、まあだから、ベイスターズもやっぱり DeNA になったからあんだけ補強してもらえたっていうのがあって。 TBS が持ってたら絶対やらないよって感じでね。
じゃあ今年も楽しみですね。
楽しみですね。
はい、
はい、知ってた、あのソフトバンクの始球式にダルビッシュ来てたの。
あ、そうなの。
あのゴールデンボンバーのダルビッシュだけどね。
ああ、それ聞いて見た
見た、ソフトバンクの宣伝出てるからね。そうなんだよ、ダルビッシュとかってみんな思って、なんだって、うん、オチがつくっていうね、ひどい話なんですけど、ね、
うん、いいんじゃない。
向こうでやってるダルビッシュが来るわけねえだろって、ね、
だからおかしい、
開幕前に、
うん、うん、
はい、まあそんな感じで、
はいはい、
今年も DNA 熱いぜと、
は
あ、今日それ去年のチームテーマなんですね、うん、熱いぜ DNA、
はい、じゃあ今年は何なの。
今年は勝つ。
あ、そう、
勝利のあの勝つって一文字、
うん、
もう何人が何でもどんなど汚い手を使ってでも勝つという。
あ、そう、
うん、中畑がそう宣言してますので、やっぱ勝てるチームになってほしいですね。はい。はい、まあそういう願いも込めて、ちょっとね、うん、ベイスターズ応援の。
別に私は応援してないですよ。
あ、いや、自分がやりたいんですよ、うん。あの、交流戦も見に行きますよ、ということで、はい。
はい。
福岡からベイスターズ応援しておりますというね、回でした。
はい。
今宵はここまで、さらば。うん。